正しいやり方を学んでほしいというお話をいたします。正しい間違ってるっていう区別をつけられるかつけられないかっていうことなんですけど、学習っていうのはできるんですね。つまりなぜかって言ったら、学習っていうのは科学だからなんですね。じゃあ科学というのはどういうことかって申しますとね、それはまあ皆さんね、鉛筆を持っていただいて、で落としていただければ必ず鉛筆っていうのは下に落ちますよね。でそれはどんな種類の鉛筆だろうとも、あるいはその落とす場所がどこであろうとも、南極だろうが北極だろうが、赤道上であろうが海の上だろうが、あるいは誰が、落としても、例えば80歳の男性が落としても3歳の子供を落としてもですね、その結果っていうのは同じなんですよ。でそれが科学ですね。つまりそれが科学だということなんです。つまり学習も全く同じで、要は学習というのをどうすればどうなるかっていうことは明確なものが、つまり学習であり学習の科学なんですよ。でね、そのだからこそですね、正しいやり方っていうのは厳然と存在する、つまり正しいやり方と間違ったやり方っていうのは厳然と存在するということですね。これが学習なんですね、学ぶっていうことなんですよ。だからね、それを習わなきゃいけないし、私はそれを伝えたいんですね。で多くの人にそれを学んでほしいんです。素直に学んでほしいんですよ。でやはり時代背景ってのあって、結局ですね、大枠で言うとですね、やはり教員の資質の低下っていうのが著しいですね。まあ生徒さんをお預かりすると、当然その学校の状態っていうのがまあ手に取るように分かるわけですね。でまあ当然その授業をどうとも見ざるを得ませんし、それからまあ教科書もですね、どんな教材を使ってるかとかですね、まあもう全部分かるわけですね。でその時にですね、やはり一言で言って教員の資質の低下っていうのは、もうここから目を背けることはできないですね。非常に低下していると思います。でですね、大枠で言ってじゃあどういう理由があるかっていうと、やはりゆとり教育の導入が大きいんですよ。でゆとり教育があって、ゆとり教育をして、でそれを受けた人がまた教員になってしまっていたので、そのくらいだから長い期間ゆとり教育が続いたわけですよ。だからゆとり教育の完全に影響を受けてない人っていうのは今、50歳以上の人ですよね、に限られるわけですよ。でそれだけでも随分人口減ってますよね。でその教えられる人っていうのは、先生の中でその50代以上っていう人はかなり少数派になってきてますね。ということで、大枠ではそのゆとり教育があるんです。でゆとり教育のもたらしたものっていうのは何かって言ったら、もう教育の破壊ですよね。つまり教育の破壊ってどういうことかっていうと、正しい学習方法っていうのを教えていたのに、少なくともそのある部分は教えていたのに、それを全部破壊してしまったんですよ。じゃあ何を破壊したかっていうとね、大事なことはそれね、勉強すべき時に勉強させるってことですね。まずそれを大事にしなきゃいけないっていうことを破壊しましたよね。勉強すべき時に勉強しなきゃいけないんですよ、人は。やはりですね、小学校、中学校、高校と、その時には勉強すべきことをですね、勉強しなきゃいけないですよね。で、その時にそれが大事なんだっていう、そのこと自体をまず破壊してしまった気がするんですね。じゃあ、それでどういうことかって言ったら、もう少し具体的に言えば、覚えるべきことを覚えることですよ。で、覚えるべきことをきちんと覚えることですね。で、これがものすごく大事ですね。ただこのゆとり教育終わったんですけど、別の部分での破壊っていうのは実は始まってしまって、つまりですね、外国語教育ですよ、つまり英語教育ね、英語教育による破壊っていうのが起こっていると思うんですね。でこれは例えば大学でもですね、こういうものを売り物にするですね、つまりオールイングリッシュで英語で授業をするしますみたいな、それがグローバル化です、それが万々歳ですっていうの、そういうことをやる方がいらっしゃるですね。そういうものを、まあ、売り物にしてる学校もいますっていうか多いですね。で国立大学ですら、全部英語で授業しますみたいなところがあります。でそれっていうのが実は破壊、我々のそういわれる、日本人のその知ですね、知性を破壊しているっていうことに気づかないことも問題なんですね。ですがそれはまた別枠でお話ししたいんですが、とにかくゆとり教育とその、まあ、それが終わった後、今何が行われているかっていうことで、その、ことでまあ教育の破壊をしているんですけど、そしてその上でその中でさらに教育の資質の低下っていうのが行われ、さらにですよ、低下した上でその指導がオンラインになっているということですね。オンラインで指導できるから便利ですよっていうような話ですね。動画見てればいいですよみたいなことです。そんな嘘に決まってるじゃないですか。そんなことで嘘伝えられるわけはないんですよね。だけど、まあ嘘でしょ。で、それが嘘なんだけど曲がり通ってるっていうことですよ。だから、正しいやり方を学んでほしいっていうのは、要はですね、正しいやり方を教えてる人がものすごく減ってるからですよ。ものすごく減ってるわけですよ。 で、これが、正しいと思ってるやり方を教えてる人多いんだけど、正しいやり方を知ってる人ですね。知ってるから学んでほしいという人が少なくなっていますよね。で、これね、顕著で、じゃあ正しいやり方って何ですかって話で、端的に答えればですよ。それはですね、選択と集中なんですよ。そして捨てることなんですよ。じゃあ問題は何を捨てるかってことになるんですね。つまり選択と集中で、選択と集中すら言わない人っていうのは、指導者の資質を根本的に変えてますよね。それでなぜかって言ったら人間の時間は限られてるからですよ。そして若い時っていうのは勉強すべき時だからです。勉強すべき時に勉強させないと、どれだけ大きな、マイナスがあるかっていうことを認めないからですね。で、その時に行われる大事な原理っていうのは選択集中であり、もっと明確に言えば捨てることなんです。そして何を捨てるかっていうことです。何を捨てるかっていうことを、指導者に教わらなきゃいけないんですね。で、その正しい指導を受けて実践して結果を出してほしいんです。私はだからもうそれしか思わないですね。とにかく正しいやり方を学んでほしいです。で、それはだからこの世の中に正しいやり方っていうのが多くの場合、残念ながら失われてしまった驚くべきことにですよ。この日本で、この学習の正しいやり方が失われてしまっているんですよ。だから、本当にこの、なんていうか、そういう点での危機感っていうのを私は思うんですね。だからこそ皆さんには正しいやり方を学んでほしいし、結果を出してほしいんですね。で、こういうやり方は、言い方はあまり好きではありませんが、確かにですね、正しいやり方をやってる人がもう圧倒的に少なくなっているので、逆には正しいやり方を学んだ時の結果の出方っていうのは、つまりみんなが正しいやり方をやって、その中で争ってるわけではないので、ものすごくもう出方は容易なんですね、結果として出るのはね。ですが、実際そういう時代になってしまって、それはだけど逆に言えば残念な、極めて残念なことですね。私は正しいやり方を知っています。だから学んでほしいと、心から思っています。ありがとうございました。